仏教大学仏ラジ。
こんばんは。ここからは仏ラジのお時間です。仏教大学の学生が京都市北区上京区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から各週でこの時間からお送りします。またこの番組の再放送は今夜11時からとなります。土曜日日曜日の午後11時からも再放送しています。ぜひお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部3回生の中田茜と
仏教大学社会学部3回生の佐々木彩乃です。
よろしくお願いします。
さてこの仏ラジでは地域企業の魅力を発信し大学と地域企業を結ぶをテーマにしています。はい、今回は株式会社ロマンライフの代表取締役社長の川内雄太郎さんにお話をお伺いしてきました。ロマンライフさんは洋菓子店のマールブランシュや鶏肉料理のバビアコレキドといった事業をされている会社ですよね。
そうですね、どちらも人気のお店です。
はい、その通りです。今回たくさんお話をお聞きしてきましたので楽しみにしていてくださいね。
はい、仏教大学仏ラジは皆様のメッセージ感想などをお待ちしております。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからぜひぜひお送りください。
さらに仏ラジでは公式 X とインスタグラムもあります。 X のアカウントはアットマークブツアンダーバーラジオ、アットマーク BUTU アンダーバー RADIO となっています。インスタグラムのアカウントはブツラジオ BUTU RADIO です。また X でつぶやかれる場合はハッシュタグ FM870、 ハッシュタグFM870 です。ぜひ皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
それではここで一曲聴いていただきましょう。ヨルシカで順当名少年です。どうぞ。
何してはんの地域企業。
このコーナーでは取材させていただいた地域企業の事業内容や地域への取り組みなどを通してその企業の魅力を掘り下げていきたいと思います。
はい、今回は洋菓子の製造販売などをされている株式会社ロマンライフさんにお伺いして事業内容や地域の企業ならではの魅力をたくさん教えていただきました。
どんな話をしたのかとても気になります。
はい、それではインタビューをお聞きください。
それではロマンライフ社長の川内様にインタビューをさせていただきたいと思います。インタビュアーの佐々木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ではこのコーナーでは企業の魅力の掘り下げをしていくのですが、はじめにロマンライフの事業内容を教えていただけますか。
はい、弊社としましては2つの事業がありまして、1つ目が、マールブランシュという名前で洋菓子事業をやっております。もう一つは、和ビア事業としまして、飲食のお店の展開と、あとは一部それにまつわる物販事業をしております。洋菓子の方も、和ビアの方も京都を中心にやっておりまして、はい、京都のお客様に愛されることを願ってやっております。
はい、ありがとうございます。ロマンライフでは洋菓子だけでなくレストラン事業もされているんですね。
はい、
洋菓子店とレストラン2つの事業をされている中で気をつけていることなどございますか？
はい、そうですね、どちらも、感動を届けるってことを大事にしてます。私たちの、洋菓子も飲食もなんですけれども、お客様に、少し非日常というか、普段にはないこう感動とかワクワクを届けることを一番大事にしてます。
はい、ありがとうございます。ロマンライフの独自の取り組みの方で京都クオリティ研究所とちびっこ夢プロジェクトというものをされてますよね。はい、京都クオリティ研究所から見つけられた発見だったり、その発見から生み出された商品についてのお話をお伺いしたいです。
ありがとうございます。京都クオリティっていう言葉はですね、私たち の事業コンセプトでして、他と何が違う洋菓子屋さんなのかとか、他と何が違う 鶏料理屋さんなのかっていうところの違いが、私たちは京都クオリティということですと、ということをお伝えしてます。京都らしさとか和風っぽいとかっていうことじゃなくて、例えば洋菓子の方であれば、おためっていう商品群があるんですけれども、それは京都の文化で、京都ご出身ですか？
いや、私実は山口県出身です。
そうなんですね。京都にはですね、おためっていう文化があって、はい、例えば、佐々木勝さんが何かお友達から、
はい、
借りられた時、
はい、
なんだろうな、何かこう自分が大事にしているものとか、あとはこれ使わせてとかっていう、うん、ものを借りた時に、お返しになられる時に、ありがとうって言って、はい、そのものを返すと同時に、ちっちゃいなんかお菓子つけたりとか、ちょっとしたこう、お心遣いをつけて返すことをおためって言うんですけど、それを洋菓子で表現してるんですよね。500円以下の商品群っていうのを、プチギフトって言わずに、はい、うちはおためシリーズって言って、その京都の文化を洋菓子に乗せて、提案する。まあ、これが他との違いですっていうことの一つが、その我々の京都クオリティから、生み出されたことですね、
はい。はい。ありがとうございます。私すごい初めて知りました。
ね、
そうなんですね。すごい面白いですね。
ありがとうございます。
山口県にはないですのでありがとうございます。ではもう一つの取り組みであるちびっこ夢プロジェクトを始めたきっかけについて教えていただきたいです。
はい。こちらは、2007年頃から私たちの京都に集約するっていう、事業戦略を取っておりまして、まあ、京都、それまではちょっと全国にお店があったんですね。で、そこから京都だけにお店を絞るということをやりまして、うん、で、京都の洋菓子屋ということを目指して、で、お店を集約することもそうなんですけど、この京都の地域に何かできないとかっていうことで、うん、で、最初に思いついたのが、パティシエっていうのは、ちっちゃい頃、小学生とかのなりたいランキング、
はい。そうですね。私もそうでした。
そうですか。なりたいランキングが高いので、はい、その子供たちの夢をパティシエというお仕事で叶えられるんじゃないかっていうのが一番のきっかけですね。
はい。あ、すごい。私もこのプロジェクト初めて見たときに、すごい夢のある授業だなと思って、
すごい
素晴らしいなと思って、すごいお話聞けて嬉しいです。
はい。ありがとうございます。
では、地域と密接に関わる取り組みされていることが分かったんですけども、ロマンライフはグローバルな企業を目指されているっていうふうに書いてあった、ホームページの方で見たんですけども、はい、グローバルな取り組みの方、どのような取り組みされているかとかってお聞きさせていただけますか？
はい。ありがとうございます。コロナ前はですね、実際にパリとか、はい、ニューヨークに商品を出しておりました。
はい。
で、コロナが始まって一旦今はストップしてるんですけれども、今後もまあ商品を海外に展開したりですとか、あとは、今、飲食の方の事業で一部シンガポールですとか、
うんうんうん、
あとは、前ならところで言うとスロベニアですとか、に輸出をしてるんですね。
はい。
で、その私たちの商品を世界の方々が愛してくださるクオリティに高めていくっていうのが一番大事なところで、
はい、
そこを高め続けて、商品を送ったりとか、一部将来は出店を夢見たりとか、
うんうん、
あとは、まあ、日本っていう場所は海外からお越しいただけるので、日本に行ったら必ず京都に行く。京都に行ったら必ずマールブランシュ、ワビアコレキドに行くっていう、その情報発信ですね。
はい。
もしくはその認知を高めていくっていうことが我々のグローバル戦略になります。
はい。ありがとうございます。商品とかって海外だとどのあたりで売られてるんですか？いつとか？
そうですね。今は、高級スーパーですね。うん、海外で言うと。あとは、一部、商品を、レストランとかですね。
はい、
レストランにこう、卸される、先方の、まあ、ベンダーさんにお願いして、B2B で販売するっていうのがメインですね。
はい。ありがとうございます。はい、では、最後に、地域への思いをお伺いしたいです。
はい。私たちの思いはですね、やっぱり京都を、心豊かにするっていうことを一番に掲げてます。我々の会社は、京都に育ててもらった会社ですし、まあ、ブランドなんですね。私自身もずっと京都で生まれ育って、はい、京都の街が大好きですし、
はい、
これからも京都でこう活躍できればなというふうに思ってます。
はい、
その心豊かっていうのは、実は数年前は、京都を元気にするっていうことを掲げたんですけど、それはコロナ禍で掲げたテーマだったんですね。
はい、
まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、本当にまあしんどい3年間を全世界で過ごされて、はい、京都の街も人が歩かないような状況になってた時に、何か私たちができることで、 元気に地域がなればということを心がけていました。
はい、
で、街に少しこう人通りが戻って、元気さっていうのはこう目に見えるようになったかなと思うんですけど、少しこう人と人との分断とか、
はい、
これからのこう人間関係の希薄さとかっていうのを感じていて、私たちはその人と人とのこうつながりの中にこそ、人のこう心の豊かな愛情とか、笑顔が生まれるかなと思っているので、私たちが提供する商品とかサービスとかデザインとかで、お客様、ひいてはその地域、京都が少しでも心豊かになることを目指しております。
はい、ありがとうございます。確かに人と人とのつながりすごく大事ですよね。
そうですね。
すごい素晴らしい取り組みされていると思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いや、すごいいろんなことを聞いてとても勉強になる話でした。ありがとうございます。では以上、何してはんの地域企業のインタビューでした。
はい、ということで取材内容をお聞きいただきましたが、いかがでしたか？
はい、おためやちびっこ夢プロジェクトなどロマンライフさんは様々な特色ある事業をされてるんですね。
そうですね。取材の後のお話で聞いたのですが、
はい、
ちびっこ夢プロジェクトでは子どもたちの考えたケーキを実際に形にするだけでなく、はい、販売まで行っているそうですよ。
とても面白いですね。
そうですね。
自分の考えたケーキが店頭に並ぶのは夢のような取り組みですね。
はい、ちびっこ夢プロジェクトという名前の通り、はい、子どもたちの夢が叶う取り組みですね。
そうですね。子どもたちの考えたケーキはマールブランシュのホームページでも見ることができます。ぜひチェックしてみてくださいね。
はい、ぜひチェックしてみてください。後半では社長である川内さんに学生時代のお話をお伺いしてきたインタビューをお届けします。
はい、
社長さんの学生時代のお話を聞くというとても貴重な体験をさせていただきました。
そうですね、なかなか聞けないお話ですよね。
はい、
今日は皆様にそのお話をお届けしちゃいます。後半もぜひお付き合いください。それではここで一曲お聴きいただきましょう。トゥモローバイトギャザーでハッピーフールズです。どうぞ。
教えてくれへん学生時代。
こちらのコーナーでは株式会社ロマンライフの代表取締役社長である川内さんに学生時代のエピソードや大学生へのメッセージをお聞きしてきました。
はい、川内さんがどんな学生時代を過ごされていたのかとても気になります。
はい、とても気になりますよね。学生時代の経験がどのように今につながっているのかなどもお聞きしてきました。
はい、
それではインタビューをお聞きください。
番組後半ということで、引き続きインタビュアーの佐々木が社長の川内様にインタビューをさせていただきます。こちらのコーナーでは社長の方々の学生時代をお聞きしているのですが、川内様はどのような学生生活をされていましたか？
はい。なんか皆さんに言えるような素晴らしい学生生活はしてほしくないんですけど、サッカーが好きだったんで、サッカーサークルに入ってました。はい、
なるほど。
で、アルバイトもしてましたですね。うんうん、で、一番、そうですね、学生生活に時間を費やしたのはこのサークルとアルバイトですね。
はい、
残念ながら授業も行ってましたけど、はい、サッカーサークルとアルバイトに、はい。で、アルバイトはメインは接客業が多かったですね。結構いろんなことがあって、居酒屋さんとか、
はい、
ホームセンターとか、あとは、セルフのカフェとか、
はい、
あと何やったかな。なんかライブの、イベントの手伝いとか、
すごい、
そんなことをしてましたね。
はい、ありがとうございます。結構いろんなアルバイトとかもされてるんですね。
そうですね。
そうですね。そんな学生生活過ごされた川内様、株式会社ロマンライフでの事業で学生時代の経験生きたというエピソードございますか？
はい。サッカーサークルで、3回戦の時にキャプテンをやったんですけど、それが多かったかもしれませんね。
はい。
僕らのサッカーサークル、人数だけ多くって100人ぐらいいたんですけど。
うん、すごい。
で、サッカーサークルのキャプテンって、なんかね、めっちゃサッカー上手い人とかってイメージあるかもしれないですけど、はい、僕全然サッカー下手くそで、で、なんか、たまたま推薦いただいてなったんですよね。
はい。
で、キャプテンのやる仕事って結構雑用が多いんですよ。
ああ。
例えば夏の合宿の場所決めたりとか、うん、出血取ったりとか、あとはグラウンド押さえたりとか、その日にグラウンドまで行く、 車の手配をしたりとか、うんうん、で、その後のアフターで、そのみんなでファミレス行く連絡したりとか、
あ、なるほど。
で、それは今、私、会社の中でリーダーやらせてもらってますけれども、うん、なんていうか、リーダーが一番偉いんじゃなくて、うん、その、どっちかというと、やっぱ、後方支援的な、役割が多いんですよね。
はい。
で、お仕事をする上でとても大事に、なっていて、私が目立つというよりは、やっぱり現場の人たちとか、がお客様に接することが多いので、リーダーとしては、その人たちを支えたりとか、サポートしたり、一部未来を照らすっていうことがリーダーの役割かなと思うので、そこは非常に生きてる気がしますね。
はい、はい、そうですね。キャプテンの経験が、すごい社長とシンクロしている感じですね。ありがとうございます。では最後に今まさに学生時代を過ごす大学生のメッセージをお願いします。
はい、僕は人生の中でも大学生の4年間っていうのがすごいこう好きな4年間でした、はい、というのはやっぱりすごい友人に恵まれて、
はい、
まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、いろんな地域から来られてる友達が多いと思うんですよね。で、いろんなこう価値観に触れれる4年間だったなと振り返ると思います。で、大学生の間に成人にもなるし、うん、お酒も飲めたりとか、あとは仕事もできた、アルバイトという仕事もできたりする。結構こう、それまでの大学生、学生時代と違って、大学生の年間っていうのは、すごい変化が多く、うん、いろんな価値観に触れられる時間だと思うんですよね。うん、一番はその、たくさんの経験をしてほしいなと思います。
はい。
で、僕自身はそんなにこう変わった経験できてないですけど、まあ、いろんな友達と触れるっていうことと、うん、先ほどのアルバイトの話もなんですけど、たくさんの経験を結果できたし、卒業旅行の時は、そのアルバイトしっかり頑張ったお金で、うん、いろんなところにも行きました。
うん。
ので、この大学生の4年間っていうのは、かけがえのない友人に出会う、とても貴重な時間だと思いますし、まあ、いろんな経験ができる、たくさん時間がある、4年間だと思うので、
はい。
いろんな経験、いろんな価値観に触れてほしいなというふうに思います。
はい。ありがとうございます。私も山口から実は来てて、
そうですね、
京都っていうところに来て、いろんなところに住んでいる人と、うん、交流することができてて、すごく学生時代貴重な時間だと思うので、うん、いろんな経験していきたいなと思います。ありがとうございます。では、ロマンライフ社長の河内様にインタビューをさせていただきました。本日は貴重なお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで学生時代のエピソードなどをお聞きいただきましたが、いかがでしたか？
はい、私は社長って聞くとめっちゃ遠い話、世界の話かな、人かなと思ったんですけど、川内さんの話を聞いて、サークルにバイトと私たちと全然変わらない学生時代でとても親近感が湧きました。
そうですよね。リーダーは一見みんなを引っ張る存在かのように思ってしまいますが、はい、川内さんはリーダーを後方支援の役割とお話しされているところが印象的でしたね。
そうですね。
リーダーでありながら目立つのではなく、サポートして未来を照らすとお話しされていて、とてもかっこいいなって思いました。
はい、私もとても素敵な考え方だなと思いました。
はい、
インタビューの最後に私たち大学生のメッセージもお話ししてくださりましたが、
はい、そうですね、
確かに大学生の4年間は川内さんのお話しするようにとても変化の多い時期ですね。
そうですね、変化の多さは自分の価値観にも大きく影響しますよね。
はい、
いろいろな経験をすることがより良い価値観につながるのかもしれないですね。
そうですね、さまざまな経験ができる大学生活を今後さらに大切にしていきたいと思いました。ここまでお送りしてきましたブツラジですが、お別れの時間となりました。今回は株式会社ロマンライフ代表取締役社長の川内裕太郎さんにインタビューで様々なお話をお聞きすることができました。ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。
佐々木さんはいかがでしたか？
はい、川内さんのお話からロマンライフさんがお客様とのつながりをとても大事にしている、はい、ということがすごく伝わってきました。
そうですね、商品はもちろん販売方法や会社としての取り組みまで、すべてにお客様への思いが詰まってるなと感じました。
そうですね。次回のブツラジでは、京都市上京区にある 200年近くの歴史を持つ油の専門店、 山中油店様をご紹介します。
はい、
ぜひお楽しみに。
楽しみに。
そして本日の仏教大学仏ラジの再放送は午後11時からとなります。土曜日日曜日の午後11時からも再放送しています。合わせてお聞きください。
はい、また番組終了後にはラジオミックス京都の仏ラジの番組ページにポッドキャストがアップされます。番組のバックナンバーも聞いていただくことができますので、こちらも合わせてお楽しみください。
そしてこのラジオは仏教大学紫野キャンパス1号館の食堂でも再放送しています。はい、仏教大学生の方も感想やメッセージを X やインスタグラムよりお待ちしております。
お待ちしております。はい、それでは本日のお相手は中田茜と
佐々木綾乃でお送りしました。最後にこの曲をお届けします。ノーベルブライトで愛とか恋とかです。どうぞ。